こんにちは、大阪文也です。
木津剛です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。
はい、最初にちょっと告知なんですけれども、6月で上半期が終わるって当たり前のこと言ってますけど終わるので6月28日の金曜日の夜8時20時から、またライブ会1時間ほど、2024年の上半期ベストについて、まあゆるりと喋る会を配信で、生配信の会をやろうかなと思ってますので、それは多分スタンド FM でないと生では聞けないと思うんですけれども、まあアーカイブも残す予定なので、よっぽどひどい内容にならなければそういった感じで、もしよければ上半期ベストお付き合いいただけようか、いただけると嬉しいかなと思ってます。6月28日の金曜日夜20時からです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ戻します。
おい、今日は、
はい、
私大阪主導で話をするってことで、
はい、
お
願いします。
はい、取り上げるのがフィリオサあ、マッドマックスサガということです。
が現代でマッドマックスフィリオサですね、うん、日本のタイトル今絶賛公開中です。
はい、はい、で今撮ってるちょっと2週間前ぐらいに見たので、
うん、
若干こう視覚的記憶は薄れつつあるところもあるかなっていう中で話すことになるんですけど、うん、まあちょっと思い出せる限り思い出しながら話をできればなと思うんやけど、うん、まあいつも聞かれる、なんで見たいと思ったんっていう話を勝手に自分からすると、うん、そもそもマッドマックスシリーズにめちゃめちゃ思い入れがあるかっていうと、うん、そうではないんやけど、うん、デューンのパート2を、うん、IMAX で見た時の予告編が良かった、
うんうん、
あ、これめっちゃ見たいなって、割と予告編にインスピレーションを受けて見ようかなと思って見た感じやねんけど、キズはそもそもマッドマックスシリーズはどういう自分の中でもの、
うん、今の話で大阪に聞きたいこともあるんやけど、もうちょっとそれ後にするわ。
あ、OK。
いや、俺さ、ほんまに、まあ、嫌な子供やったからさ、大阪が知っての通り、うん、俺やっぱ中学生ぐらいの時に、っていうかまあ、マッドマックスシリーズ自体がさ、ちょっと俺らより世代上のものやんか。
そうやな。うん、俺らが、まあ、それこそ一番、まあ、有名なマッドマックス2が、俺ら生まれる前の、
うん、
日本公開やし。
でさ、テレビでもあんまやってなくなかった。やっぱ暴力描写があるからさ、
うん、
そんなにテレビでやってなかったイメージやねんけど、やってたんかな。
やってたんやと思う。でも、それこそ、俺らが子供の頃ってさ、うん、それこそ木曜日から日曜日まで、毎曲が変わって、うん、そのなんとか、
洋画
劇場みたいなやつがあった中の、あのマイナー曲側のやつでやってたような記憶がある。
俺覚えてないな。
木曜日とかのやつ。
俺多分ビデオで見たと思うな、多分ね。
俺は、だから、しっかり見た記憶はなかったけど、うん、それこそ大学の時かなんかに見返したタイミングで、あ、これなんとなく記憶にあるわっていう感じの、あの、映画では。
うん
って感じ。
いや、うん、そう。ほんで、いや、俺がその嫌な子供だった話に戻ると、
うん、
多分だから中学生の時に見たと思うんやけど、自分も中学生男子のくせにはなんかこれ中学生男子が好きそうやなと思ってた。
嫌な子供シリーズや
ん。嫌な子供やし、まあなんか、うん、まあ今はさ、丸くなりましたけれども、うん、昔やっぱりその、カギカッコ付きの男子的なものに対しての抵抗感、
うん、
反抗心、うん、非常にありましたので、
うん
うん、それはやっぱり中学生ぐらいの時から芽生えてたんやなって今から思って思うし、うん、で、まあ、北斗の拳とかもさ、その、マッドマックス2の影響をすごく受けていることで有名ですけど、
うん、
北斗の拳もやっぱ俺らのより上の世代のもので、
そうやな、
やっぱりなんか俺からすると男子が好きそうなものやなみたいな感じ、
うんうん、
で、思ってたから、まあ、自分の、なんかその、自分のものではないっていう感じはずっとあった。
まあ、それはそうだよね。
うん、うん。
傷
あったし、いや、なんか、まあ、当時面白かったと思うし、まあ、それこそ大人になっても見返したことは多分あったと思うんやけど、 やっぱり俺は怒りのデスロードの時にやっぱりすごくびっくりしたのは、本当に、まあ、アクション映画としてのむき出しさにすごく、感銘を受けたというか、こんなあすごい映画出てくるんやっていうのが一つと、もう一つは、鍵かっこ付きの男子のものと思ってたマッドマックスがこんなにフェミニズム2010年代の文脈のフェミニズムと合流するんやっていうのにすごくびっくりした。
なるほど。
そしてでまあ言うて、まあ自分の周りのカルチャー系男子たちっていう言い方もちょっとあれですけどカルチャー系男子とかも非常に盛り上がってたので、あやっぱなんかそういう、ある意味そのポップカルチャーのど真ん中のものがマッドマックスから出てくるっていうのにすごいびっくりした。
なるほど。俺でもそのカルチャー系男子がなんでマッドマックスに盛り上がったのかっていうの、あそのフューリーロード怒りのデスロードに盛り上がったのかっていうところからちょっと俺あんまりよく分かってへんねんけど、
いやもう映画としての凄さじゃない、
まあそれはもうそうだよね、
本当に、いやもう本当になんかそのまあだから80年代の懐かしコンテンツみたいなことで見て終わられる可能性もあったんやけど、本当にものすごいものが出てきたっていうところの説得力がすごく大きくて、でそれで言うと俺は前話した時に大阪が怒りのデスロードも特に別に何も盛り上がらんかったみたいなことを言ってたら、そうなんと思って、それにびっくりして、
まあそれこそ乗り遅れたところはあるかもしれへん、その劇場で見てへんねん、だからあのでやし、
まあ、話題はめっちゃ話題やった、
まあ、めっちゃ話題やったけど、まあ、なんやろな、あのと、あれ、デスロードは何年やったっけ、日本公開。
2015じゃない
?2015 か、2015か。まあ、だから、まあ、あんま映画見れてない時の時代でもあったから、取り立ててこれのために劇場に足を運ぶかどうかっていうと、そうでもないなっていうふうに思ってたやけど、まあ、ただ、だいぶ後になって、多分2、3年後に、その、それこそ、配信だったのか、それこそ当時だった DVD レンタルだったのかで、見たんやけど、その時には、あ、すげえ映画館で見るべきやったっていう風に後悔したのはあった。やけど、まあ、ただそこで取り立てて、なんかこう、めちゃめちゃ盛り上がるというか、っていうわけでもないっていう感じやったのもそうやったな。
なるほどね、なんか俺その少し前にさ段階的にさあのベルフラワーっていう映画があったんですよ。これはもうすごい小さい映画なんですけど、あのそれはマッドマックス2のヒューマンガスが好きな男の映画で、
ほう
でももう本当になんかあのしみったれた話でね、本当にほんであの本当に日々何もすることがなくて、なんか友達と火炎放射バーってやったりとか、なんかしてた男が ある時恋をして失恋してすごいこうやさぐれるっていう映画なんですけど、そういう風なさなんかある種ルーザー的な男子の愛感みたいなものに響くものとして、それ2012年の映画やねんけど、あったから、だからやっぱりまあ男子のまあある種のロマンティシズムとか、エモーショナルな部分とかセンチメントな部分っていうのをまあ刺激するもんなんやろうな、マッドマックスってって、その2012年2013年ぐらいかなのタイミングで思ってたから、やっぱりなんか一つのそのまあだから2010年代半ばってフェミニズム第4波フェミニズムがガッてきたタイミングやったから、まあミートよりは前やけども、まあミートの準備されてきた、されているタイミングやったっていうのもあるし、なんかそのフェミニズムの文脈がちゃんと載ってる上に、シャーリーズ・セロンがめちゃめちゃかっこよくて、
めちゃめちゃかっこいいね、
デビル良さっていう、その戦う女性としてのアイコンっていうのが出てきたっていうことも含めて、本当になんかエポックメイキングをやったなって今思っても思う。
なるほどね。
から、なんか俺はやっぱり80年代っていうか、まあ、マッドマックスさん最初の3作ね、っていうのは、まあ、人ごとっていうか、まあ別に嫌いとかけなすってことはないけど、まあ自分とはあんま関係ないものやなと思ってたものが、なんか、でもちゃんとシリーズの精神みたいなものありつつも、なんかこう、自分も盛り上がれる映画になったなっていうので思い出深いかな。
キズも盛り上がったよね。
盛り上がった、盛り上がった。面白かったもん。
まあそうやね。
爆音でも見たかも俺。
あ、そう。
あの気がする。
東京の？
多分そうじゃないかな。
へえ、そうか。そうすると俺はかなり乗り遅れてたっていう感じ。
なんか俺なんか大阪に対してもやっぱりどうせ男子が好きなもの好きなんでしょっていう偏見があって、
だいぶ偏見やん、ね、いいけど
今もう男子っていう言い方自体も良くないんやけどからなんか当然なんかマッドマックス盛り上がってるんやろなっていうイメージがあったから、うん、それびっくりした、なんかあそうやったんやと思って、
俺なんかあんちょっとそこはね、うん、ちょっと茶に構えてるところはあるんかもしれへん。
え、車に関してはどうですか。
車はねそこまで、うん、乗るのは実は好きで、うん、ドライブするのは好きなんやけど、うん、その車そのものにすごいなんていうかこうかっこいいなとかっていうのは、うん、まあ、ちょっとあるよ、うん、ちょっとあるけどそんなに大きいものではなくて、うん、ただまあうんそうやな、木澤はさほんまに車興味ないやんか。
興味ない
実用的な部分以上に運転をするっていうことが好きっていうのはあるんやけど、うん、
走り屋カルチャーみたいなものは、
いや
でも走り屋カルチャー自体も俺らより世代上やもんね、やっぱり全部世代で語るのもあれやけどさ、
まあ若干俺らもなんか最後の世代ではあるんじゃない、
まあ、
なんかあの漫画とかで言う
とイニシャル D とか
イニシャル D とかさまあそれこそ暴走族漫画みたいなのやつは、うんうん、まあ俺らもなんか小学校から中学校にかけては読んでた世代ではあるんじゃない？
まあそうかもな。でもそれこそ俺無縁やわ。
あ、そう？
俺読んでた？
読んでたよ。俺結構ぶっこみのタクっていう漫画が好きやったんやけど。うん、
え、かっこいいとか憧れとかあった？
あったあった。
へぇー、
うん。まあ、ね、あの、少し上の、うん、まあなんかその、
不
良のお兄さんに憧れる的な、あの、感覚の中で見てたっていう感じやし。うんうんうん、あの、そう、うん。やけど、そうやな。でもその、こう、高校、大学を経た上で、そういうものをずっと、こう、好きであり続けてたかっていうと、どうやろうな。なんか、これ好きでおってええんかなみたいな、若干、こう、自分の中で、こう、もうちょっとこう、なんやろうな。頭使うのを好きであった方がいいんじゃないかみたいな。
大丈夫
だ、
その発言。
あの、それは、あの、当時の自分を振り返ってですよ。
うんうん、まあでも、ある種、その、マッドマックス、昔のマッドマックスね、うん、そういうなんか頭使わずに、別に、まあ使う部分もあるんやけど、でも頭使わずに車が爆走してたらかっこいいみたいなものを、感覚を刺激してたのは事実ではある。
うん、そうそう。うん、で、まあやっぱそこが、それにかつ、うん、やっぱり今見てもあのカーチェイスのシーン、うん、特に最後の、うん、あの、トレーラーかな、
うん、
をあのチェイスしていくシーンっていうのは、うん、あまりにもかっこよすぎて、うん、ビジュアル的にもあの視覚的にも興奮すごいさせられるもんやから、うん、またそれとそのま車爆走してバイク乗ってみたいなそのなんかその不良カルチャーのかっこよさみたいなのが、うん、まあ、まあ、リンクするというか、うんうん、ものではあったのはあったかもしれないなと思って、うんうん。
なるほどね。うん、いや、俺、今回さ、マッドマックス1、2は見直せたから見直してたんやけど、
うん、
ちょっとサンダードームだけ見直せてないんですけど、
うん、
やっぱり、その、カーアクションは本当に今見ても、まあ予算感が全然違うからね。
うん。うん、
あの、もちろん、あの、最新の2作とは全然違うけれども、うん、それでもやっぱすごいなと思った。やっぱその車が横方向にかっ飛ばしてるっていうので、うん、だから車に興味がない俺も、それはやっぱり映画の現象的な興奮としては感じる
んだ。おー、なるほど。
うんうん、まあだから行き場所みたいなもんっていうかさ、ある意味では。
うん、うん。
うんうん、なんかそういう、なんかもう何かが猛烈に横方向に走る。
うんうん、で、カメラが並走していく感じですね。うん、
とかは、やっぱり映画で、まあこれでいいよな、みたいな気持ちになる部分はすごくあるから、やっぱりそれはすごくやっぱりいいものとして、うん、あの、マッドマックスあるなと思うけど、
ね。なるほど、
う
ん。いや、なんかそこを傷どう表現するのかなと思ってたと思うんだけど、うんうんうん、結構だから、そう、現象的な興奮って言われると、そうやなっていう感じはあるんや。まあ、
プリミティブ。
あの、結構、マッドマックスの2も、怒りのデスロードも、フュリオサでも出てくるけど、まあ、それこそタイヤより、タイヤと同じぐらいの高さ、まあ、要は低いカメラでずっと、こう、車を追いかけていくっていう、すごい、あの、しかも接車しながらっていうところは、あの、すごい、まあ、それこそ、現象的な体験として興奮するし、うんうん、結構だから、俺が好きな、 インディ・ジョーンズの、レイダースのエジプトでのトラックのカーチェイスのシーンも割と同じようなカメラの使い方がされていて、うんうん、で結構そこに同じような興奮を感じるところがあるんやんか、
うんうんうん
うん、だからなんかそうやな、だから結構そのカーアクションカーチェイス好きを興奮させるメソッドっていうのが、うん、まあそこに詰まってるっていう感じのアクションシーンなんやなっていうのを。
いや、まあ、ジョージ・ミラーのアクション自体がさ、やっぱりなんかその80年代ぐらいの感じといい意味で更新してない感じがあるっていうか。
ああ、それはどの辺？
うん、なんかやっぱカットの一つ一つの長さとか、
あ、
編集のテンポとか、俺まさにフィルヨサのね、もうフィルヨサの話いきなり言っちゃうけど、うん、フィルヨサのやっぱり中盤のカーアクションシーンを見たときに、やっぱすごい、まあエレガントっていう俺は言ったけど、うん、やっぱりいい時の、スピルバーグやなってまさに俺も思ったもん、うん、やっぱり、うん、あの感じ、編集のテンポ感、
うんうん、
ショットの見せ方で、カットあんまり割らずに、ゆっくりとした横移動で見せるとか、
そうだね、う
ん、
結構長めのショットをつないでいく感じ、うん、やからこそこう CG じゃないかもしれないっていう、うんうん、そのリアリティみたいなのを感じるっていう
ところ、うんうんうん、そうそう、うん、だからもうなんかそれでなんか今回は満足やったかな俺は。
そう、
もういきなりそこの話、
その話、いや、いいね、その話でよくて、うん、だから結局あの要はウォートラックって呼ばれてるあの、うん、でっかいそのなんなのあれはトレーラーの、うん、あの最初のアクションもうだからフィルヨサに関して言うともうあれをがまたさもう一回怒りのデスロードに続き見れるんじゃないかっていう、うん、まあ期待があるわけやん予告編、うん、でもうあそこで大満足してしまって、うん、であそこで一回満足して、うん、ちょっと気持ち切れるとこないと、
うん、っていうかまあ今回、まあ、俺はすごいフィルサっていう映画自体には結構満足してるんだけど、うん、やっぱり全体的なものを見てるとやっぱり怒りのデスロードがすごすぎたので、うん、やっぱりちょっとストーリーテリングが緩慢だっていう意見とか、うん、そうやねっていうのは、あと、まあさ、今回、これ多分結構ね、でもあえてやと思うんやけど、うん、最後にアクションでバンって見せるって映画でもないやんか。
あ、そうそう。まああえてそういう構成にしてるんだろうなっていうのは、俺もそう思った、うん。
割と渋い気持ちになる終わり方っていうところも含めて、うん、なんかスカッとしなさみたいなものっていうのが、割とまあ、ちょっとどうかなって言われてるのは見た。
うん、うん。でもまあそこは、その、あえて狙ってやってるっていう展開ではある。とは俺も思う。
うんうん
う
ん、
ああ、ね、それで言うと、やっぱり俺は、その、今回怒りのデスロードをもう一回見直して、うんうん、やデスロードすごかったし、うん、こっちの方が俺好きかも。
うんうん、
ヒルヨサと比べた時に思ったんやけど、うん、まあそこは理由としては、一番でかかったのはやっぱ、アクションシーンがそんなに実は、数えてみると数が多くはない。多分4シーンぐらいしかないんやけど、確実に、一番最初にボーンって出るのはそうなんやけど、2番目、3番目、4番目って行く上で派手さが乗っていってってで。
それどっちの話？
怒りのデスロードの方。うんうん、だから、すごいこう、感情的にというか、感覚的に、こう、徐々に興奮していって、最後に、こう満足させるっていうような、うん、割と単純やけど分かりやすいというか計算された展開っていうのがアクションの積み重ねにあって、うん、やっぱそこに気持ちよかったなっていう感覚がやっぱマッドマックスってそこでいいんじゃないかというかっていう感覚で言うとデスロードの方が良かったかなっていうふうには思った。
うんうん、うん。まあ、そうやな。まあ、そこを比べるの難しいけどね。だから、まあ、
比べるべきではない。
今回さ、だからまあ、改めて考えた時にさ、うん、今回のそのフィルエサっていう映画が何やったのかっていうと、まあ、基本中の基本として前日談なわけじゃないですか。
う
ん、
そうそうそう。
で、そのフィルエサ、まあだからその怒りのデスロードっていうもう超人気作の、うん、超人気キャラクターのフィルヨサっていうものの設定を深めるための映画やったなわけ、うん、今回は、うん。だからまあそこがポイントやったなって感じはする。
ああ、うんうん、まあまあそれはそうやね、うんうん。そう、それはそうですね。うん、
でね、そうなったん、うん、そうやねんけど、でも俺ね、やっぱこのフュリオサっていう映画に関して、俺、怒りのデスロードは結構フェミニズム文脈盛り上がったんやけど、
うん、
今回はね、ちょっと辛かったのもあって、グルーミングの話とかが結構あったりとかするから、うん、っていうかまあ、これだけ荒廃した世界っていうものがあった時に、
うん、
女性がどういう立場に追われるか、置かれるかってなると、まあそりゃそう、特に子供とかね、
うん、
まあそりゃそういうことになるよなと思いながら、なんか今回クリヘムのキャラクターが割とこうおちゃらけた感じになってるからあれやけど、でもまあ、あの虐待めいた感じとかちょっと見ててしんどかったので、俺は。
うんうん、
俺はね。うん、から、なんかそっちの部分よりも、俺はやっぱりもうなんかアクションシーンだけが心に残ってる感じに、どうしてもなっちゃったね、俺は。
そうやな、うん、そうやな、うん、俺は、その、だからこそ、うん、そのフィリオサの要はデスロードの前日なんで、うん、要はフィリオサがなぜそのウォードラックに子産み女と呼ばれている、うん、そのかある意味監禁されていた女の人たちを乗せて、うん、自分の故郷に逃亡しようと計画したのかっていう理由を明かすための映画じゃ映画やと思ってはいるんやけど、うん、なんかそこにま、腑に落ちなさはないんやけど、うん、その説明に、なんやろな、もうちょっと費やしてもよかったんじゃないかなっていう物語をっていう風に、ちょっと思ったところはあって、で、その、もう、ただただフィリオさんがひどい経験を していくっていうところが、もう単純に理由にはなるんやけど、うん、なんか、それが、俺で言うと、なんか、こう、背景としてというか、その、繋がれているだけで、フィリオさんがどういう風にその中で心が遷移していたのかっていうのが、あの映画の中で言うと、そこまでストレートに語られてないような気がして。
そう、難しいとかないとね、これ、まあ、あのね、そういう意味ではフュリオサっていうアイコンに今回は追わせすぎやなっていう俺もちょっと思った、
うんうんうん、
で俺はあの怒りのデスロードの時にフェミニズム文脈で何が良かったかっていうと、かっこいいおばあちゃんたち出てくるやんか、
あの鉄馬の女って
言われる、そうそうそう、だから世代のやり取りがあるんですよ、うんうん、で俺同時期にやっぱりそのエクスペンダブルズ、まあシリーズもね、
うんうんうん、
見てたから、だからエクスペンダブルズってっていうアクション映画って、あれ、あの、男たちが消耗品って呼ばれてることに象徴されているように、
うん、
だから受け継ぐっていう感覚はもちろん、まあ、あるんやけど、エクスペンダルズの中にも、うんうん、でも基本的には消耗するしていくって感覚なんやんか。うんうん、でもやっぱり、そこで対地的に見せてたのが、やっぱり怒りのデスロード見せてたのが、やっぱりその女性たちで受け継いでいくっていうことであって、
うんうんうんうん、
でもそれが海育てるっていう、いや、性役割じゃなくて、理不尽に戦うことであったりとか、うんうんうん、っていうことを受け継いでいくんだっていう媒物があって、そこがすごく好きやったんや、これは、
うんうんうん、
でそれで言うと今回はまあお母さんの話とかも出てくるんやけど、うん、でもやっぱりそれはやっぱすごく悲劇的なものとしてあって、うん、でかつフィリオサが全部背負わざるを得ないみたいな、うんうん、女たちを助ける役割としてね、
うん
うん
うんうん、
っていうのは、うん、ちょっと辛いなと思いながら見てた部分はある。
まあそうね。だから俺はその妹誕生との確執っていうのがどういう風にこうフィリオサの中で、うん、まあ、要はそのな、まあ、大嫌いな人のところの、あるいは警備隊長をやりますっていうことになってるフィリオサっていうのが、
でもね、やっぱりそういうふうにね、大嫌いな人っていう個人的な動機っていうものに、妹誕生の話あんまりしない方がいいと俺は思ってる。
ああ、なるほど。
あのシステム自体に逆らった、うん、女性たちの物語が、うん、やっぱりデスロードやから、
ああ、まあ、そうか、なるほど。じゃあ、うん、まあ、だから、妹誕生は、まあ、だから、まあ、システム頂点にいる。
いるっていう、うん、それって、ある意味では、他の人が成り代われるポジションでもあって、うん、あれはやっぱり、そういうふうに女性を産み育てるせいに、囲っているシステムみたいなことに対する抵抗やと、俺は、うん、捉えてるから、
うんうん、
逆に俺はそんなに妹誕生個人の物語にしない方と、その、フィリオさんの確執に、しない方がいいんじゃないかなって思わなくはないけど。
ああ、うん、まあそうか、うん。そう言われるとそうか。
うん、 ある意味ではね、うんうんうん、まあ、それこれはちょっとフェミニズム文脈で言い過ぎかもしれないけど、うんうんうんうん、でもやっぱりそこって結構イカレンド・デスロードに関してはやっぱり柱やったとは思うから、
うん
うん、なんか今回はだからそのフィリオサっていうアイコンが良くも悪くもすごく背負ってるから、うん、まずこの部分見せてくれよって感じにもなる、
まあまあまあまあ
見れるかもね、うんうん、そういう個人の物語に、
うん、まあまあアニャテイラージョイ最高ではあったので、
うん、
しまあそれがねシャーリーズ・セロンから引き継がれてるっていう、
そうやね、うんうん、そこもそれがいいよね、
うんうん、っていうところはまあ視覚的にもね結局やっぱかっこいいなっていう、かっこいいアナ・テイラー・ジョイを見たいっていう映画を見るモチベーションもしっかり満足させていただいてっていうところは、
うんうん、でもトム・バーク良くなかった
わ。あ、ジャックね、
うん、
トム・バークね、
トム・バークはだからあれはや、まあ、マックスを思わせる男像っていう感じやねんけど、うん、やっぱりあそこでね2人が変に恋愛関係にならない感じとかもすごいいいなと思うから、
うん、まあでも急に出てきたなっていう感じで、
急に出てくるしさ、退場もすごいなんか切なくね、
うん、
あのふと消える感じ、
そう背景に消えていくっていう感じやからな、うんうん、まあだからそれをだからそうまあ確かにねジャックもいいんですよいいんですよ
いやでもやっぱりさあのジャックとの最初のだからカーアクションでさ、もう基本的にはもう視線のやり取りなわけですよ、うんうん、セリフはもう極力少なくて、うん、でカット数も少なくて、で音楽も音楽、俺イカレンド・デス・ロード見直したんやけど、音楽はてかまあアクションシーン全体やけど、あのフィルスの方が実は洗練されてると思う。
あ、そうだね、うん、結構その低音の音楽がまあズーンズーンっていうのが、
そうアクションシーンとかさ、うん、ズンズンズンぐらいでさ、ほんまになんかバカげたって言ったらあれやけど盛り上げみたいなないし、
うん、
あの今回もうあのジャンキー XL トム、ホルケンボーグがやってますけど、なんか今回の方が音楽としても洗練、見せ方洗練してるなと思ったけどね。
そうね、うん、結構だから静かやなと思った、うん、あのそのウォートラックのシーンがすごいいいのは、うん、あそっすごくこう、まあ、洗練されて、まあ、そぎ落とされてる感じがするのと、うん、とはいえあの高等向けな空飛ぶバイクっていうのが、うん、なんかすごいエレガントに出てくるっていう、うん、
いやでもやっぱりね誰が何をやってるか分かる、見て分かるアクションシーンはいいなと思う、
うんうん、
もうなんか最近のさなんかアメリカ映画のなんかもうそれ何みたいな、まあ、言っちゃ悪いけどスーパーヒーロー映画とかさ、
うんうん、
それ何やってんのみたいなこととかって多すぎてさ、
あのバンバン小回っていくやつね、
うんうん、やっぱりあそこ、あの、ウォーボーイが棒にブワーンって映るとか、そういうのがやっぱり、俺はね、やっぱ古い人間なんかもしれんけど、うん、見てて楽しいなと思うね。
そうやな。だから、結局、その、アクションって、動き自体をしっかり見せるっていう撮り方をしてるっていうところやんな。あれはかっ、そうそう。だから、もう、そう。あれはもうあそこはねもう大満足なんですよ。
逆にさもうなんかそういう大阪も別に設定とかそういう部分とか美術とか、
うん、
小道具とかでなんかそういう部分の興奮は別にそんなにないって感じ。
えあったのは結構銃がかっこよかった。
ああなるほどね。
銃かっこよかったなと思って。
まあだからさそういう意味ではさまあ今はもちろんそのジェンダー二元論に落とし込めない話ではあるんやけれども、うん、銃車バイク、
うん、
プロレスハードロックメタルみたいな、うんうん、もういわゆる男性的なモチーフも、うん、が出てきまくるわけやけど、
ね、
そこに対するフェティシズムは俺はないけれどもなんか一周回ってなんか今回は気持ちいいなとは思ったりはしてたけどね、やっぱボンデージの感じとかもね、うんうん、なんかある種その、うん、マッチョなモチーフってやればやるほどドラッグキングじゃないけどなんか、ちょっと面白に走っていくっていうところで、まあ美術もな、俺は結構面白いなと思いながら見てたけど。
ああ、なるほどね。
でもまあ、でも、千秋ニコ踊る人たちもいるんやろな、やっぱり。
ああ、まあ、だってそこ、それをどんどん洗練させていった映画ではあるからね。フェティシズム的なところで言うと、その、フューリーロードの方が、あの、でっかい車とでっかい車がぶつかったりとか、
はいはいはい、
その、こけたりとかっていう、あの、興奮っていうのは、あっちの方が良かったなと思ったけど、銃撃戦みたいなところで言うと、その、フィリオサの方が面白くて、うん、特に、結構、銃弾の、を作ってる場所みたいなところのアクションの時に、はいはいはい、 結構すごい銃の使い方がかっこいいなっていうところがあって、うん、どんどんいろんな銃を持ち替え、弾が切れるために持ち替えながら、うん、ジャックがね、それこそ、敵を倒していくっていうところが、結構その、それこそ、そこも、確かな、長回しの、こう、横にスクロールしていくカメラの中で、どんどん銃を持ち替えていくっていうのが映されてたりとか、うん、あの辺はすごい、俺は結構、こう、男の子的に興奮するシーンではあったかな。
なるほどね。うん
あんま全然わからんって感じやんな。
全然わからんことはないけど、うん、俺はもっと単純になんか銃弾がジャルジャルジャルジャルってなるところとか。
あのね。
うん。だからあんまりフェティッシュな方向ではないんやろな、やっぱり。だから俺の興奮っていうのは。うん。
なるほど。
で、あれはあとはやっぱり、トム・バークの目力というか。
そうね、うん。あと、スカーフェイスなところとかね
。やっぱ目で俳優が語る映画はいいなと思いながらね。で、目で俳優が語るアクション映画はいいなと思いながら見てましたね。
うん、まあ、おでこを黒く塗るメイクが、まあ、目を強調させるようにできてるのもあるしな。
まあ、だからある意味古き良き映画みたいなところもあってさ。
まあ、そうなんですよ。
もう逆に言うと、だから、うん、は正直、やっぱスーパーヒーロー映画、この20年流行ったね。うんスーパーヒーロー映画以前って感じがすごくする。だから俺、で、それで言うと、怒りのデスロードもそうやったかも。
なるほど。それで言うと、じゃそこをさ、評価するとかさ、うん、それってやっぱノスタルジー的な気持ちが乗っかってると思う？
ノスタルジーっていうか。
やっぱあっちの方が良かったよねっていう話ではあると思うんやけど。
やっぱりそっちの方が気持ちいいんじゃないの？俺は思っちゃうけどね。
なるほどね。まあでも、まあ、ちょっとアンビバレントな気持ちになるところはあるけど。いや、そうそう。いや、今日話してて、傷って、そう、傷ってあんまりアクション映画の話をちゃんとすることがなかったから、ちょっと面白かったんやけど、結構見るの。アクション映画っていう、まあ、例えば、ツタヤ的なジャンルがあるとすると、割と好きで見るの。
見てきたと思う、ある程度、名作と呼ばれるものは特に。でも、例えば、80年代のいわゆるブロックバスターのアクション映画とかに特に思い入れはないし、で、まあ、正直、スーパーヒーロー映画とかも、MCU とかはね、どっちかというとね、アメリカ社会を映す鏡として見てたところがあって、
なるほど。
なんかそのアクション始まったら、正直、あ、またアクションかと思ってたところは結構ある。
まあ、ちょっと思考停止しますみたいな。
なんか、っていうのはあるかな。本当にすごいアクションみたいなものは、あんまりスーパーヒーロー映画には正直期待してなかったから、なんかアクション映画っていうものに対しての期待感みたいなものも、この10年あんまりはなかったな。
なるほど。
だからこそ、まあ、デスロードはそういう部分で、だから俺、マッドマックスの世界観みたいなものとかって、別に、だからそのさっき最初に言ったように、あんまりその個人的な思い入れはないからこそ、そのアクション部分のみが楽しいみたいな。
なるほど、ね。
ある意味ではね。
ある意味、そぎ落とされたものとして感じるところがあるっていう。
そう。
あ、なるほどね。あ、だから客観的に見てても、あそこに対して視覚的っていうか、その、現象的興奮を覚えるよねっていうところに対の驚きがあったというか、すごいなって思ったっていう。
だからなんか俺にとってはもうなんかスペルバーグで言うのは激突みたいなもんとか、激突も別に話も。
ないね。
いや、もちろんそのさ、そのマッドマックスの新しい2作ってその人間ドラマとしても深みが出たみたいな評価もすごくある、あるし、実際そうやし、特にまあ怒りのデスロードのフェミニズム文脈とかは俺もすごく感じるところがあったんやけど、でもなんか、やっぱりそのアクションっていうところが一番、興奮させてくれる部分でもあるかなっていうところでもある。
なるほどね。そうね。
そう。
難しいとこやな。だから、見た後、すっごい満足したけど、だから、ちょっと今変な感じになってるのが、怒りのデスロードを改めてもう一回見直してみて、比べ始めたところがちょっと変な感じになったかもしれんけど。
そうやね。まあ、そもそもそんなに比べなくてもいいかもしれないしね。まあ、でもなんかその、サーガとして撮っていくのであれば、まあ、どうするんかな。ていうか、今回、やっぱりそんなにはヒットしてなくて、今現状やけど、ってなった時に、次のね、 ものとかどうしていくんかなって感じはするし、ジョージ・ミラーも年っちゃ年やから、
うんうん、でも、まあ、今回のがあってもう一本だから次なんかマックスが帰ってくるっていう、うん、あのさらに次のバージョンというか3があるとするとすごい見てみたいなっていうふうには思うし、
うん、だからまあスーパーヒーロー映画がやっぱり凋落したとは言われてますけれども、うん、まあ、その中でそれこそアクション映画っていうものがどうなっていくかっていうのは、うん、まああるのかもね。
そうね、うん、どういうふうに重要されるんやろうね。なんか当たり前なようにアクション映画っていうジャンルっていうのはまあある意味広くいろんな人が喜ぶもんだって勝手に思ってたんやけど、うん、なんかもうそういう時代でもないのか。
あ、それはそう思うよ、うん。そういう時代でもないと思うし、うん、俺もっと言うなら。
もっとフェティッシュなものになっていってる感じってこと？その、なんていうか、こう、見る人が限定されるという。
いやー、まあわからんね。なんかその、例えばさ、なんかその、例えばテロリストと戦うみたいなことになった時にさ、うん、じゃあそのテロリストにどういう背景あんのとか、
うんうん、
やっぱりもっと、今はやっぱり世界情勢とかにもみんながセンシティブになってる。
ああ、まあそれは
昔から世界情勢はひどいんやけど、うんうんうん、昔はのんきにそれを映画とは別物として捉えてたけど、うん、今はもっと、いやそこはそのポリティカルコレクトの的な意味じゃなくてね、
うん
うんうん、ハリウッドが果たしてそんなにのんきに描いていいのかとか、そういう倫理観が変わったっていうのがまず一つと、うん、俺もう一つやっぱそんな戦いばっかり見たいかなっていう気持ちに俺自身になってるもん。
まあまあね、うん、なんかその戦うことのひどさを日々ニュースで見てるというか、
そうそうそうそう、うん、
中でね、
うんうん、
まあそれはでも俺もなんかもはやそういう気持ちになってきたっていうのは、うん、
だから戦いじゃないアクションとかっていうものがどういうところで見られるかみたいなね。で、アクションってさ、アクション映画って言った時に、俺からしたらさ、あの、子供が自転車ぶっ飛ばしてるとかもアクション映画なんですよ。
まあね、まあね。
うん。から、なんか、その、いわゆる80年代のブロックバスターのコテコテのアクション映画が、それこそアクションの棚に並んでるっていうことじゃないアクションが映画で充実すればそれでいいと思う、
別に。うんうんうん。
と、俺は思っちゃうけどね。
まあ、その中に、一つ、フィル良さとか、怒りのデスロードが並んでるような状態っていうのが、それはそれでいいんじゃない
かな。じゃないかなって俺は思うけれども、うん、これちょっとフォールガイの話なんですけど、
ほうほうほう、
フォールガイこの後公開されて俺も見てるんですけど、細かくはだからまだ公開前までなのでバイアスかけたくないから言わへんけど、それはやっぱりハリウッドが作ってきたアクション映画っていうものがどういったものなのかっていう非常に自己言及的な作品になってるので。
あ、そうか、スタントマンの話だね。
そう、うん、うん、で、まあアカデミー賞でスタントマンの賞、うん、部門が作られるのかみたいな話も出てるから、うん、まあ、そのタイミングでっていうところもあるんやけど、非常にそのまあ80年代90年代のブロックバスターのアクション映画っていうものに対するまあ、オマージュ、ノスタルジーみたいな部分があるので、まあ、今の話してた文脈だと、まあ、大阪は見た方がいいんじゃないかなと思
った。ああ、なるほどね。うん、ああ、それは、ちょっと、ぜひ、見に行きたいなと思います、うん、はい。なるほど。ちょっと、傷とアクション映画の話を、あの、傷がディスってくるっていうパターンのやつはやったこと
ない。ディスってくるっていうか。
いや、それはね、うん、俺自身をね、うん、あの、茶化してくるっていう、まあ、そういうパターンで話したことはあるけど、うん、割と真剣にこういう話をしたことはなかったので、ちょっと面白かったなと思いました。まあ、こんなとこですかね。
はい。
はい。いいですか？
マッドマックスシリーズは好きになったんですか？そして。
マッドマックスシリーズは好きになったよ。うん、好きになったけど、まだ、サンダーロードは見れてなくて、うん、なぜかと、で、どうしようかと思ってるのは、あなたの彼氏が、あれは見なくていいって言って
た。うん、あの人はね、世の中の評価をそのままトレースする人やから、別にあんまり、気にしなくていいです。
じゃあ、その上で、じゃあ見てみたいなと思います。はい、うん、はい、じゃあそこを見て。
意外とね、まだまだ付き合っていくシリーズになるかもしれないからね。
まあ、そういうことやね。うん。うん、じゃあ、もう一度、いろいろと見直してみたいなと思います。はい。はい。